本日私たちにくださる神様の御言葉、エペソ人への手紙、1章15節から19節です。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、神の全能の力の働きによって、私たちに信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。アーメン。使徒パウロはローマにある監獄でエペソ教会のために祈りを捧げています。18節、19節がこのように伝えています。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、神の全能の力の働きによって私たちに信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。パウロはエペソ教会の目がはっきり見えるようになって必ず知ってほしい三つを求めています。一つ目は召しによって与えられる望み。二つ目は受け継ぐ者の栄光の富。そして三つ目は神の優れた力の偉大さです。私たちは皆神様のお召しがあったから今日この礼拝の場にいます。ですからクリスチャンは召された人だと言えます。教会をギリシャ語でエクレシアと言います。この単語は外にを意味する前置詞、エクと呼ぶを意味する彼を、二つの単語が合わさった言葉から来ました。エクレシアは古代ギリシャで市民たちが集まって法律制定、戦争と平和決定、公職者の選出など重要な決定を行う民会を指す言葉でした。都市や人が呼んで出てきた人たちの集まり、エクレシアを民会と呼び、神様が呼び集まったところを集まりを教会と言います。民会の構成員は自分たちを呼んでくれた都市と人々のために働きます。だとしたらクリスチャンである私たちは、私たちを呼んでくださった神様の御心と御言葉に従って生きるのが当然なことです。聖書に出てくる信仰の人たちもやはり、召しによって与えられる望みに従って生きました。アダムとエバが神様が禁じられた善悪を知る木の実を取って食べてからは、もうこれ以上エデンの園で暮らせませんでした。その後、人類は神様に背を向け、神様からどんどん遠のいていく人生を生きました。ノアの時代には、その程度が極限に達しました。この世界は罪で満ちており、人々が心で思っているすべての計画はいつでも悪でした。その姿をご覧になった神様は、この地に人を作られたことを悔やまれました。全知全能の神様が悔やまれたのは、作るべきでない人間を創造したこととか、人間を正しく創造できなかったというミスに対する自虐ではなく、正しく生きるべき人間が、正しく生きないことに対する残念な思いの表現です。しかしそんな時代に一人の人、 ノアだけは違いました。彼は正しく生き、全き人であり、神様と共に歩んだ人でした。神様は人々の人生が中身まで腐って、この世の地が無法の地となったので、人々とこの地を消し去るとおっしゃってから、ノアにこのように仰せられました。創世記6章14節15節です。あなたは自分のためにゴヘルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト。その幅は50キュビト。その高さは30キュビト。神様はノアにゴヘルの木で箱舟を作るように仰せられました。ゴヘルの木は古代中東地方で防水能力が優れて船を作ったり遺体を入れる棺桶を製作するときに使われたといいます。今はゴヘルという用がなくなって正確にどんな木なのかわかりませんが、杉の木の種類だろうと推定されています。ところが神様が作るように仰せられた箱舟は、一般の人が作るのは容易ではありません。作るようにおっしゃった箱舟の長さは300キュビト、幅が50キュビト、高さが30キュビトです。長さを測る物差しがなかった古代中東では、キュビトは長さの単位として使われました。1キュビトをメートル法では45センチとしたり、50センチとしたりします。もっと正確に表現すると 45.6 センチです。ですから、箱舟の長さは 136.8 メートル、幅が 22.8 メートル、高さが 13.6 メートルです。国際規格のサッカー場の面積は7140平方メートル、約2160坪であり、箱舟の大きさは3119平方メートル、約945坪です。しかし箱舟は3階でしたから、ノアが神様のお召しに従って作った箱舟は、サッカー場の面積の約 130% に当たるものでした。ノアの家族は、妻と3人の息子と3人の嫁、合計8人が全てでした。その8人だけで、そのように大きな箱舟を作ることは、無理だったでしょう。また人を雇って建造したとしても長い歳月がかかったことでしょう。ある人々はノアが120年間も箱舟を作ったと言いますが、そのような内容は聖書にはありません。期間がわからないというのが正解です。箱舟、ヘブライ語でテバの最も大きな特徴は、独自の動力がないということです。そしてモーセが赤ん坊の時に横たわっていたパピルスのカゴも同じテバです。テバです。重要なことはノアが神様のお召しを受けて箱舟を作ったということです。そして箱舟が浮かんでどこに留まることになるかも神様に預けたということです。それでノアは神様がこの世界を再び始められる時に使わされた人類の中始祖となることができました。またカルデア人のウルで暮らしていたアブラハムは神様のお召しを授かりました。神様はアブラハムに、あなたはあなたの生まれ故郷 あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。と仰せられました。それでアブラハムがお召しを受けて到着した場所がカナンの地でした。そのカナンの地は600数十年後にアブラハムの子孫、イスラエルの子孫の永遠の居住地となりました。そしてそうなるまでモーセとヨシアをはじめ信仰の人たちが召しによって与えられる望みに従って従順しました。新約時代にも同じでした。イエス様の弟子たちの中で自らやってきて弟子になると言った人はただの一人もいませんでした。むしろイエス様は、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますと言った人に、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと仰せられました。イエス様は祈りのために山に行かれ、夜を明かして祈られた後、弟子たちを呼ばれ、彼らの中から12人を選ばれて使徒と称してくださいました。その召しによって与えられる望みに従って生きた弟子たちによって教会が始まり、福音がローマ帝国はもちろん異邦の地域まで伝わることとなりました。神様のお召しによって与えられる望みがどのようなものかに最もふさわしい人、召しによって与えられる望みに最も感動して感激した人は、この祈りを捧げるパウロ自身でしょう。先週にもお話ししたように、パウロは主のお召しには何の望みを持たなかった人でした。むしろナザレのイエスに対しては誰よりも敵対的でした。ユダヤ教の立場からは最も遠ざけたくて、最も消し去るべき存在がナザレのイエスでした。それで彼はダマスコに向かっていました。ナザレのイエスと彼に従う人は男女を問わず縛ってエルサレムに連れてきて、宗教裁判を経て処刑にするためでした。しかし、強烈な中東の正午の光よりももっと明るい光であられる復活されたイエス様に出会いました。いえ、イエス様がやって来られ、彼を召してくださいました。そして3日間は見ることができませんでした。弟子アナニアの暗示により目から鱗のようなものが落ちてから、ようやく目が見えるようになりました。パウロが再び目が見えるようになったことと比べ物にならないほどに驚くべき事実は、あれほど憎んでいたナザレのイエスが、旧約時代の時からあれほど待ち望んでいたメシア、キリストであられることを知ったことと、自分を主の港、主の御言葉を伝える主の器に選択してくださったということです。それでパウロはその後は殉教の生贄になるまで、召しによって与えられる望みに従っていきました。本文の18節をもう一度お読みいたします。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。パウロはエペソ教会が心の目がはっきり見えるようになって、神様のお召しによって与えられる望みがどのようなものか知ることを祈った後に、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかを知ることを祈っています。受け継ぐものは彼の相続地、神様の相続地を意味しています。受け継ぐもの、つまり神様の相続地は、聖書で3つの意味を持っています。第一に相続地は、神様ご自身を指しています。 民数記18章20節です。主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当てを地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって、私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地である。イスラエルの子孫がエジプトを脱出してカナンの地に入り、その地を手にするまでの過程でくじを引く方法で土地を分配しました。しかし、レビー部族はくじを引きませんでした。その理由は神様が彼らの割り当ての地と相続地となられたからです。私たちにとって私は誰かというのも重要でありますが、また共に重要なことは、私と共におられる方はどなたかということです。ですから、神様が私たちと共におられることは、この世で最も大きな影響力を持つ人が共にいることよりはるかにマシです。また、私は何を持っているかと、私はどんな地位にいるかは、神様が私と共におられるかに比べれば何でもありません。神様が私たちと共におられれば、仮に私たちが持っているものがあまりないように見えても、私たちは全てを持っているのと同じであり、神様が私たちと共におられなければ、私たちが多くのものを持っているように見えても、私たちは何も持っていないのと同じです。それでダビデは、主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、と告白しています。この詩編は、ダビデがサウル王の手から救われた後に神様に歌った歌ですが、当時イスラエルで最高の権力者であるサウル王がダビデと共にいなくても、神様がダビデの相続地になってくださることで、ダビデはイスラエルの王になるだけではなく、永遠なる神様の最高の人として立ち上がることができました。第二に、相続地は神様の民、私たちを指す言葉です。申命記32章9節です。主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。神様が選ばれたイスラエル、私たちが神様の相続地になるとおっしゃっておられます。新約聖書にも似たような内容があります。ペテロ第1の2章9節です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。神の所有とされた民が主の相続地という意味です。仮に人々が私たちを無視して度外視しても、私たちは神様に選ばれた人たちであり、また仮に他の人たちが私たちを粗末な存在だと存在に扱っても、私たちは他の人たちを神様につなげてあげる特別なつなぎ目であり、他の人たちが私たちを微々たる存在、価値のない存在だと思っていても、私たちは神様に性別される人たちであり、神様に属する人だと言っています。それで私たちは私たちの人生を通して、主の御名と主の御言葉を述べ伝える存在だと、おっしゃっておられるのです。第三に相続地は神様が私たちにくださったものを指す言葉です。 詩編16編5節6節です。主は私への譲りの地所、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保ってくださいます。計り網は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。詩編16編はダビデが書いた詩です。ダビデは神様の計り網が落ちたところ、自分が統治しているイスラエルは素晴らしいと告白しています。表現を変えると、神様が計り網を落とされたイスラエルは本当に豊かですと告白しているのです。ダビデがこのように告白しているのは、自分が統治するイスラエルがアメリカや中国のように領土が広いからでしょうか。違います。現在イスラエルの領土は韓国の 20% ほどの大きさです。京山北道とチェジュ道を合わせた程度、全世界の200カ国余りの中で150位ほどです。ですから広い領土では決してありません。では、全国土が農業を射止める豊かな土壌でしょうか。そうではありません。イスラエルは雨が非常に少ないところです。それでも北側は平野もあり、水もあって農業を射止めますが、南側は雨が非常に少なく、大半が荒野です。それでも、ダビデはイスラエルが素晴らしいと、つまり豊かだと言っています。なぜなら、神様が計り網を落としてくださったからです。神様は私たちのためにもとてつもない相続地を備えておられました。コリント第一、二章九節です。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神様は主が愛される私たちのために、私たちが見たことのないもの、聞いたことのないもの、想像したことのないものを備えてくださったとあります。私は中学、高校に通う頃には、教会で聞いた御言葉はとても来世的でした。地には望みがなく、神様の御国に望みがあるという内容をよく聞きました。それで、教会では、なんで天の御国の話だけするんだろう。私たちはこの地に生きているのに、地で暮らす話をしてこそ、キリスト教が具体的であり、実際的な宗教になるんではないか、と言ったことをよく、言っていました。それで教会では、現実的な内容を多く説教しました。しかし、それと同時に、それに比例して、キリスト教は、キリスト教らしさを失いました。教会は神様の御国の望み、永遠の報いに関する説教は本当に多く消えました。イエス様は、あなた方は地の塩です。あなた方は世界の光です。と仰せられました。それで私たちはこの世で世間の人たちと共に生きていきます。世俗的な価値観が蔓延する世の中で、また自分の欲望と野望を追求する人々の間で、どのように生きることが正しいことなのか、何を追求しながら生きるのが正しい道を歩むことなのかを考えながら生きています。しかしもし私たちの視線が神様の国、永遠の報いに望みを置かなければ、結果的には世俗的な価値観を追求しながら生きることになり、自分の欲望と野望に従って生きることになります。聖書に登場する信仰の人たちは、目に見えないものを見る目を持っていた人たちです。また、目に見えないものが素晴らしいものだと思って、それに自分の人生を投じた人たちです。 それをよく見せてくれるのが信仰の章と言われるヘブル人への手紙11章です。ヘブル11章8節から10節です。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムは神様のお召しを受けてどこに行くのかを知らないで出て行ったとあります。また、アブラハムは約束された地でも他国人のように住んだとあります。他国人のように住むは、どこか臨時で留まって住むこと、他国の領土に留まって住むことを意味する言葉です。それで、天幕で生活をしたとあります。彼がそのような人生を生きた理由は、神様が設計し、建設された固い基礎の上に建てられた都市を待ち望んでいたからだとあります。アブラハムは当時、大変な金持ちでした。彼が飼っていた家畜は相当な数でした。アブラハムの家畜と、甥のロトの家畜を一箇所に野放しにして、同時に草を食べさせられないほど多い数でした。それでアブラハムの家畜を飼う牧者と、ロトの家畜を飼う牧者が羊飼いが互いに草を食べさせると争うほどでした。そしてカナンの地で北側の都市国家と南側の都市国家の間で戦争が起きたとき、ロトと彼の家族たち、親戚たちが捕まって連れて行かれました。また財産まで奪われてしまいました。そのとき、アブラハムは自分の家で育てて訓練させた、家の兵、士兵、318人を連れてロトを救出しました。アブラハムは自分の家で暮らす兵士を318人も保有できるほど金持ちでした。それでもアブラハムは天幕生活をしたとあります。なぜなら、アブラハムが神様が設計し建設された固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからだとあります。天幕は臨時の住居ですが、都は永久の居住地です。アブラハムは何が有限で臨時的なのかと、何が無限で永遠であるかをはっきりと知っていたのです。私たちが家族と、または親しい知人と一週間、キャンプや旅に行ったと仮定してみましょう。その時、そこで楽に過ごしたいと、家にあるソファーやベッドを持っていく人は誰もいません。また、そこでもう少し文明の恩恵を享受したいと、今にある大きなテレビやオーディオを持っていく人もいません。もちろん冷蔵庫や洗濯機を持っていく人もいません。もちろん手ぶらで行ってそこでそんなものを購入する人もいません。それらのものを買えないわけではありませんが、そこで留まる期間はわずか一週間です。また購入したら全部置いて来ないといけません。家にもっと良いものがあるからです。神様が設計し建設された固い基礎の上に建てられた都を心から信じる人だけ、神様が約束される受け継ぐ者の富を享受することができます。またヘブル人への手紙は モーセの人生についてこのように証ししています。ヘブル11章24節から26節です。信仰によってモーセが成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセもやはり同じでした。彼がこの地で享受できるものにだけ執着しないで生きることができたのは、彼の永遠の目的地、報いとして与えられるものから目を離さなかったからです。ある場所に自動車を運転して旅行に行くとき、その目的地まで距離はどの程度なのか、時間はどれほどかかるのか、知って出発する人と、それを全く知らずに出発する人の心は決して同じではないでしょう。同じ地点を通過していても、運転する人の心にはとても大きな差があるでしょう。もしソウルからポルトガルの首都リスボンまで自動車を運転していくと仮定してみましょう。二つの都市間の距離は1万キロメートルを遥かに超えるでしょう。1日に500キロ走るとしても、20日以上は運転しないと到着できないでしょう。ソウルを出発して、リスボンを目的にして、運転して、4、5日かかって、モンゴルのウランバートルに到着したとき、これで全体の5分の1地点まで来たか、と考えるでしょう。また2週間走って、モスクワに到着したとき、これで全体の5分の3地点まで来たなと思うことでしょう。ところがもしその遠い距離を走りながら目的地が正確にどこなのかも知らず、そこに到着するまでどれほどの時間がかかるかも知らず、さらに今どのあたりを走っているのかも知らないとしたら、どれだけ怖くてもどもどかしくて、じれったいことでしょう。それが、終着点を知る人と知らない人の差です。私たち自身の人生と信仰を正直に振り返ってみましょう。私は神様の御国、永遠の命を目的にして、生きているだろうかということです。私たちが永遠の命を目的にしなければ、神様が喜ばれる人生、神様の御言葉に従順する人生を生きることはできません。韓国教会が本質的な力を失い、信頼を失った主な原因の一つは、神様の御国に対する望みを失ったからです。時折聖書についてこのようなことを思ったりします。今の聖書はほとんど聖書の表紙がすべて革でできていて、背表紙の部分には金箔を貼ってあります。しかし40年、50年前、1970年代後半と80年代の初めと、中盤までは、革の表紙で包まれた金箔の聖書はとても貴重でした。その頃、ほとんどの聖書は表紙がビニールになっていて、背表紙は赤色になっていました。しかし、赤い聖書から金箔の聖書には変わりながら、クリスチャンたちは苦難の主より栄光の主をもっと好むようになり、私たちのために苦難を受けられた主の血より、この世で大口を叩くことができる黄金をはるかにもっと好むようになりました。また赤い聖書を使うときは、神様の御国を目的にして永遠の報いに望みを持ちましたが、 金箔の聖書を使い始めてからは、この世の国を目的にする場合が多くなり、この地でもっと多くのものを手にし、もっと多くのものを享受するのが報いだと考えるようになりました。それで教会が持っているものも享受するものも多くなって、世間の豊かさはありますが、教会が誠に享受すべき受け継ぐものの栄光の富ははるかに遠のいてしまいました。イエス様がどのように勝利されたのか、どのように富を享受されたのか、ヘブル人への手紙12章1節から2節はこのように明かしています。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様は十字架の苦難を打ち負かし勝利されたのは、ご自分の前に置かれた喜びをご覧になっていたからです。私たちそれぞれが教会として歩むべき信仰の道を歩むために、私たちに重くのしかかる世俗的な価値観の死亡を取り除きましょう。またこの世がいくら華やかに見えても、この世がいくら私を華やかに見せてくれると言っても、それは正しくないことなら取り除きましょう。また受け継ぐ者の栄光の富を見るのを妨害する非聖書的な罪を断ち切ってしまいましょう。その時、私たちは以前は享受できなかった受け継ぐ者の栄光の富を享受できるようになるでしょう。そして教会は再び地の塩に世界の光となっていくことでしょう。お祈りいたしましょう。我が主イエス・キリストの神様、栄光の父よ、私たちは神様を信じると言いながらも、受け継ぐ者の栄光の富ではなく、世俗的な富、欲望と野望の富に従って生きる時が多かったです。それで私たちの信仰生活は次第に長くはなっていますが、全く地の塩となることができず、世界の光とはほど遠いことを告白します。それでもこの時間に、神様が私たちの心の目を開けてくださったことを再び確認させてくださり、メシの望みを再確認させてくださっただけでなく、私たちが神様の受け継ぐ者の栄光の富に従って生きるべきことを悟らせてくださってありがとうございます。この世は依然と腐っていくのを防いでくれる本物の塩を必要としており、暗い場所を照らす光を渇望しています。このような世界で神様の受け継ぐ者の栄光の富を本当に望む人生を生きることができるようにしてください。それで今は主の皆が尊重されず、主が私たちに代わって十字架を背負われたことが何の意味もないように思われていますが、受け継ぐ者の栄光の富を見る私たちにより、主の皆が再び高くなるようにしてください。また教会が地の塩として、世界の光として思われていませんが、私たちが受け継ぐ者の栄光の富を心から望み、教会が教会らしさを回復できるようにしてください。そしてそのために私たち皆が 主の通路となれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。